解体者の夜ヘルス
ケイラギツカサは俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サチカエリヤシタ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりましたけれども、更新日が8月9日ということで、生配信8月14日今週になりますね。
やったぜ、
やったー、はい、
嘘でしょって突っ込むのもおかしいけど嘘でしょそのテンション。もう全く声でかすぎて多分音割れしてたよ。
今音割れしてたよ
全然、あ、僕
イエイが聞こえてなかった。
自分で音を割れさせてるんで今
そんな能力者
なんだ。攻撃の大声はマジで出してないです。
なるほどです、ですね、まあ後でも告知しますけれども、8月14日の金曜日、はい、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム3、20時から22時ということでですね、はい、タイムシフトを予約すると、1週間視聴可ということでですね、まあ、ぜひリアルタイムで見てほしいですけれども、リアルタイムが難しいという方は、ぜひぜひタイムシフトしていただいて、リアルタイムで見れるという方も、タイムシフトするともう一回見れたり、見れますのでね。
なるほど、なるほど。
はい。あとは、ノートで、投げ銭も、募集してますんで、我々が当日飲むお酒代とかをカンパしていただけると嬉しいかなと思っておりますので、
本当によろし
くお願いします。あのね、設定がうまくいってれば、はい、投げ銭してくれた人に、メッセージが、返信されるような機能を見つけたんですよ、ノートで。今まで気づかなかったんですけど、多分設定がうまくいってれば、それが出てくると思いますんで、はい。もし、出ないぞっていう人いたら、ちょっと僕に苦情ください、ツイッターで。すぐ直して、個別に送るんで。
なるほど。
ということでですね。まあ、ノートでメッセージも送れますしね。
はい、あ、そうなんだ。そうですね。
そうです。メッセージだけでも送れますんで、はい。
未だに使いこなせてない感じあるんですけれども、まあそんな感じでよろしくお願いします、生配信。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今期アニメの話からいきたいのですが、
はい。
じゃあ、また私から行かせていただきたいのですが。
はい。
リゼロの2期。やっぱり、はいはい、クオリティが高いんですけれども、この、29話、まあ、通算29話ですね。こちらがですね、親子っていうタイトルの回だったんですけど、これがめちゃくちゃ良かったんですよ。
お
で、まあ、スバルがこう、ハット、まあ、前の回の引きでもあるんですけれども、スバルくんがこう、ハット目を覚ますと、元の世界の、自分の、部屋に戻ってるとこから始まるんですね。うん、
はい、うん。
で、まあ、結果的にはこの話のラストを見ると、まあ、強欲の魔女、エキドナというのが、なんかスバルに見せた幻のような世界だったことがわかるんですけれども、
はいはい、
まあ、うん、そこにはお父さんもいるし、お母さんもいるし、っていうような感じで。で、まあ、この回どういう回かっていうと、こうスバルが、その前の世界、現世での、なんか過去と向き合う話で、なんでスバルが向こうの世界でこう引きこもりとして生活してたかとか、で、なんでちょっとまあ、KY というかあまり空気読めない感じだったり、ちょっと少々うざめのキャラクターが、なんかこう形成されたかっていうのがこう、わかる回なんですよ。
うん、うん、うん。なるほど。
で、まあちょっと両親二人ともね、まあいい両親なんですよ。お父さんちょっとアッパー系だけど、周囲からも慕われるような立派な人で。で、うん、お母さんはなんかまあ、スバルくん、子供思い で、優しくて可愛くて、結構なちょっと天然入ってるような感じで。で、なんかまあ、現世で二人に聞きた、スバルが聞きたかったことを聞いて、言えなかったことを言って、伝えたかったことを伝えるみたいな、ものすごいこう、
はいはいはいはい、
重要な回だと思うんですけれども、まあ、うん、それをですね、全部言うとちょっとまあ、時間がもう、30分の番組を30分で語るぐらいの、ことになってしまうんでですね。
あらまあ、
はい。
はい。まあ、ほんとこれはぜひ見てください。この回、29話親子っていう回っていう、はい、まあ話なんですけれども、
はい、
まあちょっとここで言いたいのは、この、スバルくんのお母さん、はい、夏木直子さん、CV ゆずきりょうかさんというですね、このかなりの CV スペックを持ったお母さんなんですけれども、
うん、
このお母さんはね、ちょっとすごかったです。僕の好きなタイプというかですね。まあ、天然なんだけれども、もう本当に聖母っていうような、 両方成立させてるような感じの人で、
うん、
食卓でなんかスバルに山盛りのグリーンピース出すんですよ、うん、なんか皿かなんかに本当山になった、はい、でスバル君はグリーンピース嫌いだと、でそれを克服させたいからつってわざわざこうそんなものを出すんだけれども、
うん、
まあスバル君割と両親とは仲いい、軽口叩き合えるような仲なんですよ。でそれを、うん、まあ、もうこんな山盛りにしたって食べれないからみたいな感じでこうスッとこうお父さんの方に丼移すんですね、うん、そしたらその丼を今度お父さんはお母さんの方に移す、でお母さんはスバル君の方に移すって2週くらいしたらお母さんもグリーンピースまず嫌いっていうことが発覚しましてですね、それなのにそれをわざわざこう食卓に出すみたいなちょっと天然なところもあったりするんですけれども、
うん、
まあ、後半ちょっとその、まあ、スバル君が、まあ、そのさっきも言った、なんでそういうちょっと、まあ、KY というか、うざめのキャラになったかというと、割とお父さんに憧れるあまり、お父さんを真似すると。お父さんが割とそういうような、感じのキャラクターの人なんですけれども、で、はい、お父さんに憧れて、お父さんの真似をするんだけど、それをやっぱ乗りこなせてないから、人間関係がおかしくなって、まあ孤立というか引きこもりになってしまうみたいな、なんか自分にお父さんになれない自分に挫折感を覚えたみたいなちょっとコンプレックスというかトラウマがあるんですね。でそれがちょっとまあお母さんと話してるうちにハッとこうちょっとこうまあ異世界で成長してるとはいえまだ引きずってるわけですよ、そういう部分を。で、
うんうんうん、
俺はちゃんと父さんの子供やれてんのかなみたいなこと言ったらお母さんが、はい、いや大丈夫よって、だってスバルの半分はお母さんなんだから、だからお父さんの半分までかっこよくなったらノルマ達成じゃないっていう、なんかねすごくいい言葉をちゃんと言ってくれるんですよ、
はい、
うんですね、あなんかこう半分でいいのよみたいなことを、
はいはいはい、
で今度スバルがそのまた異世界に戻るっていう時にまあ、やらなきゃいけないことがあるから長いお別れになるっていうことを言うんですよ、はいはい、まあ、だからそれは現世で本当に言えなかったことですよね、はい、
うんうんうん、
お別れを言えずに召喚されてますから。で、
はいはい、
長いお別れになるよって言って、ごめん母さんと。俺何も結局母さんにしてあげれないままだったみたいなことを言うんだけれども、はい、お母さんが何かしてほしいから産んだわけじゃないんだよ。何かしてあげたいから産んだの、うん、みたいなことをまた言う
わけ。うわー、いいですね。
めちゃくちゃいいセリフを言うんだけれども、でもここでさっき言ったまた天然っていういい、スパイスが効いてくるのがね、
はい、
まあ、そのお父さんの真似云々の話になった時に、じゃあ何でもかんでもお父さんみたいにやろうとするのやめたってことよねみたいなことをこうスバルに言ったら、スバルが、あ、お母さん知ってたんだみたいなことを言うのね、
うん、
したら、あのね、スバル、子供は思ってるより、親は子供が思ってるよりも子供のことよく見てるの、
はいはい、
小さい頃は、いいセリフじゃないですか、うん、ね、子供のことよく見てるのよ、あんたが思ってるよって、
うんうん、
小さい頃は座薬だって入れたんだから、
うん、
お尻の穴まで見てるんですっていう、うん、そこでこんなこと入れるみたいなちょいちょい入ってくるんですけど、うん、
そこで言わなくていいやつですよね。
そう、それがまたねちょっと天然な感じで可愛らしくてですね、私ちょっと今このなほこさんは、私の人妻部門でかなり上位に来てますね。
はいはいはい。
人様の母親部門でかなり上位に来てるっていうですね。
言い方がより。言い方がより。
まあでもね、それも含めてね、この29話のね、親子ってすごいいい回で、でしかもすごかったのが、うんうん、CM 挟まなかったんですよ。
お
ー。
なんかね、後で配信で確認したらもう29分30秒。まあオープニングなくて、うん、エンディングまでノンストップでやるっていう。
そんなことするできるんですか、ね、
できるんだ。
だからもう、ね、なんか、最初の頭にちょっと CM と、
はい、
ケツに CM を入れたってこと で、配信で見たらね、29分30秒の尺だったから、だから30秒をもうフル、だから30分ほぼフルに使ってたみたい
です。すごいな、それ。
うん。結構リゼロってなんかこう一気にその話によっては持ってかれる回とかもあるんで、やっぱりこれなんかはね、なんか、あ、CM 挟まなかったっていう意欲作だったんじゃないかなっていう、はい、思います。そんな感じで私、リゼロ2期の話を、2期29話の話をさせていただきました。 はい。
じゃあ私、ジビエートという。
はいはいはいはいはい、はい。
まだ多分喋ってないやつなんですけど、まあ、はい。これがね、あ、まあ、設定としては、うん、江戸時代の侍と忍者が、まあ、うん、現代というか、今の日本に来てっていうタイムスリップしてきてっていう話なんですけど、はいはい、今の日本自体がもう、そのジビエっていう化け物に占領されている、うん、まあ、幹線都市みたいな、うんうん、もう本当に荒廃とした
街になって、はいはいはい、荒廃した日本には、はいはい。
そうそうそう。
怪物が襲ってくるような
世界観ですよね。化け物にさ、ガッて攻撃されると、その自分も化け物になってしまうみたいな世界に、そのタイムスリップしてきた侍たちが戦うみたいな、うん、みんなを守るために戦うみたいな話なんですけど、キャラ原案が天野義高。
ね、すごいね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、オープニングが、杉蔵と吉田兄弟の。
吉田兄弟ですもんね、はい。
で、エンディングが杉蔵と大黒摩季というね。
はい、
なんかもうえげつない作品なんですけど、
外堀の埋め方半端ない、
ね、そうですね。でやっぱその合間のエプニングの映像とかもなんかかっこよかったりするんですけど、うんうんうん、まあまあ結構まあ分かりやすいお話、まあ細かい設定とかはもう抜きに、
うん、
本当になんかもうかっこいいキャラが、
うん、
もうかっこよくバケモン倒していくみたいな世界観もあったりとかもあるんです
けど、ね、で特にまあ侍だったり忍者だったりっていう、はい、いわゆるそっちの昔の攻撃方法で、うん倒したっていう、
は
い。
ちゃんと刀だったりとか使うんですけど、うん、その忍者の、真田健六というキャラクターがですね。
うん。
はい、まあ、その、侍さんが、その侍の格好、着物のままタイムスリップしてたんで、うん、そのまあ、もうちょっとちゃんと装備を整えた方がいいっていうことで、まあ、うん、現代のヒロインに着替えさせられるんですけど、うん、まあ、普通にまあ、今風のちょっとした動きやすい格好にするだけならいいんですけど、うんうんうんうん、なぜか忍者の髪を青く染めて、もともと似てるなって思ってたんですけど、
うん、
完全にフェイトのランサー
よく言われてるよね
、はい、髪型もな色もな
そうそう寄せようしたなと思って
配信で見ると結構コメントでツッコミが届いてきます
そうですよね、う
ん、まあニコニコで見ると
うん
まあそうですね、はいはい、
そうそうそう、まあまあすごいね、ひょうひょうとしたいいキャラでかっこいいんですけど、
うん、
まあでもやっぱ結構やっぱその重たい話というか、
うん、
やっぱりその化け物がはびこってて一般の人だと太刀打ちできないっていうので、うん、割となんか主要なやつがバッタバタ死んでいくなみたいな感じも多くて、
うんうん、
結構まあその最初の方でその刀を貸してくれるおじいさん、
うんうんうん
が、そのまあ、お侍さんかい？じゃあ、うちにちょっと刀があるから、
うんうん、
それをじゃあ取ってきてあげるよって、
うん、
あれこれはもしかしたらやばいんじゃないの、うん、って思ってたら、案の定殺され、
うんうん、案の定いいおじいさん、ね、はい、優しそうないいおじいさんだったんだけど、
は
い、
案の定刺され、化け物になる前に殺してくれと、
うん、
で、まあそこではなんかその自衛隊の人とか、なんかそんな、うん、軍の人とかもいるわけですよ。
うんうん
で、まあ、3話で軍の人が足をバーンって刺されてしまって、
うん。
うん、で、まあ、その、博士がちょっと痛み止めみたいなのを打ってる時に、
うん。
その、ブライアンってやつが、
うん。
博士、実は、この旅が終わったら、故郷に美味しいレストランがあるんですよ。
ダメ、うん、
いつか博士を、そこにお連れしたいですね。
そうだね、博士も連れて行きたいな。
うん。うんうん、博士は、まあ、私は魚派だよ、みたいな感じのようなことですけど、あ、こんなセリフ言っちゃって大丈夫かなと思ったら、ちゃんとバゲモンになって
。ちゃんとじゃない、ちゃんとじゃないな、ドイツ。
あとね、ちゃんとしてるなと思って。
折り目正しく、フラグを、はい、なんだろう、
ね、
フラグを立てては、回収していくみたいな。
ね、回収してっていう。
漫画とかアニメとか読んでないんですかね。
ねえ。
こいつら。こいつらというか。
この世界観の、
ね。言っちゃダメじゃんっていうセリフ。
ねえ。
死んじゃうよっていうね。
そうそうそう。あとね、リゼルと違って、逆にこの話、うん、このジビエートは、ほんと、10分ぐらいに1回、綺麗に話をちょっと区切りをつけたら、30秒ぐらい CM やってっていうのが細かく続いて、逆にちょっと見やすかったりしますね。
は
い
は
い
は
い、
うん。
なるほどな、
うん、あのね、俺これをね、1話を、
はい、
まあそのディアニで見たのよ、 はい、あの、俺、ソフトバンク契約なんで、キャリア決済なんで、はい、そのだからニコ動を経由して見る形になってんのかな。だからまあ、そのコメントとかも出てくるんだけど。
なるほど、なるほど。
あのね、テレビ版は多分違ったんだけど、その、はい、とりあえず俺が見た D アニ配信版は、
はい、
オープニングが、
はい、
あの、フルであったの、曲。だから5分、5分くらい。で、後半行くと、その、要は、クレジットも出てこなくなるでしょ？5分あるのに、はいはい、スタッフのクレジットも、はいはい。多分テレビ版は1分とかくらいだから。
はいはい、多分そうだと思うん
ですけどね。
でね、その時は1話だから、コメントの不安のなり方が半端じゃなかったよ。これ1話から何オープニングこんだけやるってことはできてないのみたいな感じ
なんかね。
そうそう
確かに。
あのテレビは見たらね、ちゃんと2話3話いてもちゃんとできてるんで、そういうことではなく、うんうん、なんか特別な
あれだったのかもしれないけど、まあ、演出としてなんでしょうけどね。
まあ多分だからそのオープニングだエンディングだがすごい人やってるから、うん、あえて全部聞かせたのかなってあるけど、まあまあまあ
ねはい、
最初知らないから、
はいはいはい、
クレジットもなくなって、はい、で後半の映像はダイジェスト見たくなってくるんだよ、そのオープニングの映像が曲は流れてく
る、
は
い、なるほど、
うんうんうん、
もう本当俺も不安でしかなかった、ね、これ大丈夫
いやでも曲は確かにめちゃめちゃかっこいいですからね、オープニングの。
なんか三味線のね、
そうですね、その吉田兄弟の。
そうそうそう。なんか疾走する三味線プレイ、
はい。
うん。
で、裏でハードロックみたいなの流れてるっていうね、うん、曲すごいかっこいいんで。
うんうん。
いや、面白いですね、でも。
うん。
はい、ジビエート。
なるほど、ジビエート。
はい。はい、
さあ、はい、じゃあ、松崎さん、はい、いきましょうか。
はい、私、じゃあ、不合刑事が再開しましたので。
ああ、そっかそっか。来ましたね。
うん、
3話から、
3話。
その3、ね、再開になるのは。
そうですね。2話まで、うん、4月に。
はいはい、全クールで。
で、3話から再開という形ですね。
うん、うん。
になってるんですけれども、この3話っていうのが、
うん、
基本的に、まあ、刑事物とかでよくありがちなストーリーなんだけど、
うん、うん。
どうしたっていうのがちょっと入ってくるところがあるので
、はい、
不合刑事ならではの
あいやいやなんかねまあ一応説明しますけど、
はい、
加藤刑事がなんかね、うん、名古屋かどっかに出張に行ってて新幹線で帰ってきてたんですよ、
はい、
で新横浜か品川かまあどっちかで降りて、
うんうん、
そしたらなんか新幹線のホームがなんか立ち入り禁止となりますみたいな感じになって、要は自分の乗ってた新幹線で、うん、立てこもり事件が起きてるんですね。
あ、うん、なるほど。
でその犯人っていうのが実はそのなんか新幹線乗ってる最中に自分の横に座ってた青年で、
うんうん、
でなんかちょっと会話もしててなんかなんか英語の勉強をしないといけないんですよみたいな会話しててで、うん、加藤刑事がなんかおにぎりこれなんかこれでも食うかって言ったらありがとうございますいただきますってなんかちゃんとなんか手を合わせていただきますっていうような、
う
ん、
割と真面目な、そうなね、
うんうん、
そういう人がだから、まあ、そんなはずはないってなるんですけど、うん、でももう捜査一課がもうは早めに出てきちゃったのでもう、
うん、
そこは引くことになるんですね。
うんうんうん、
聞こうとするんですけど、そこで、うん、で、まあ、自分には何もできることはないのかって言って、まあ、帰ろうとしてるときに、不合と、
そんな行動面じゃない、はい、そんな太陽に吠えろみたいな。
ジーパンみたいな。
そうおい、不合
不合がね、で、うん、出てきまして。で、まあ、まあまああなた、まあ、こんなこともできないんですか的なことを言われてちょっと煽られて、
うん、
またそこに行くことにするんですね、
うん、
で結果なんかその符号の、
うん、
なんか力でなんかスモークみたいなのを焚いて
煙みたいなね、うん、煙幕みたいな
でねその外から本当はそのなんていうのサッとみたいなやつがなんか、
はいはい、
窓からその犯人を銃殺しようとしてたんですよ。
はいはいはい、
そっか、狙撃をね、狙撃しようとして
た、
ね。
あ、そう、狙撃をしよう。うん、なぜなら、その、車内に倒れてる人もいると。だから、おそらく、うんうん、なんか、その犯人に撃たれたんだろうと。
うん、はいはい、
でも、 加藤としては、いや、そんな人殺しを、人を殺せるようなやつじゃないっていうのを思ってるんだけど、っていうの、といういろいろがあって、でもじゃあ実際にちょっと、確かめにとか捕まえに行こうっていうので、スモーク焚いてる間に、その、狙撃も防ぎ、犯人の目とかも防ぎながら、その新幹線の中に乗り込むんですね。
うん。
新幹線乗り込む方も、運転席っていうんですかね、あのガラスを割るっていう、賠償金は倍払うっていうの
を言ったんですよ、ね。
高いよ、多分あれ、
うん。
めちゃめちゃ高いやつですね、多分ね。
うんうん、
で、乗り込んで、まあ一応なんか説得みたいなのもして、
うん、
で、捜査一課の刑事もいて、
うん、
でね、その模様を犯人は、なんか携帯、スマホでなんか配信をしてて、
う
ん
ほうほうほうほう
で、後々分かるんですけど、この配信をして、その YouTube のなんか登録者数みたいので、お金を稼いで、
うん、
なんかね、妹の手術費を稼がないといけないみたいな。
そうですね。なんかアメリカに連れてくみたいな。
ああ、なるほど。だから英語。
うん、そう、英語も勉強してたし、うん、それで、うん、まあ、ちょっと、本当にもう炎上系 YouTuber みたいなことを。う
ん、はいはいはいはいはい。
の
もうえらいことしてるけどね。
行き過ぎまで行った炎上なんですけど、うんうんうん、
なんかね YouTube とは違うんだよね。またあの名前違っててなんかそういうシステムがあるような設定
ような、なんかそうです、ねうん、はい。でもまあそのなんか銃を持ってねそのなんか立てこもってその人質みたいなのずっとその説得には応じなかったんですけどその人質も解放されて、うんうん、で実はその犯人の持ってた銃はモデルガンで、
はいはいはい、
モデルガンだって捜査一課の人は思うんですけど、でその捜査一課の持ってた人の銃をなんか持って、うん、その、うん、加藤刑事に突きつけるんですよ。
うんう
ん。もうそれ以上近づくなって、これは本物の銃だっていうことで近づくんですけど、そこに後ろからツタツタツタツタって歩いてくる符号。
カンベさんね。カンベさん。
そしたら妹の治療費は、うん、まあ俺が代わりに払うみたいなことを言って、
うん、
でまあ犯人は銃を下ろしてまあそのまま捕まるっていう。
うん、
でその後に加藤が、うんなんであんな撃たれるかもしれないのに行ったんだ。
うん、
立ち向かって行ったんだって言ったら。あなたが言ったんでしょ、その あいつは人を殺すような人じゃないってっていうので終わるっていう。
いいなんかちょっとバディの信頼感じゃないけど、うんうんうんうん、そういうのが出てきたかなみたいな。
生まれるようなシーンなんですけど、
うん、
まあ、
うん、
いいんですけど、
うん、
そのね、
うん、
人質たちっていうか、
うん、
その車両に捕まってる人たちが、おばちゃんたちで、
うん、
なんかね、なんか、イケメンアイドルグループの解散コンサートに向かう人たちみたいな感じなんですよ。
うん。
ほうほう。
だから、人質になってる最中も、あー、うん、このままじゃ、ライブもう始まっちゃうわーみたいなことを言ってるんですよ。
おばちゃんたちが。ちなみに、横レンボスターライツっていうアイドルグループらしいです。アイドルっても、なんか、純烈的な感じの。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
はいはい、
横スタとか言ってましたっけ、なんか、略して。
あ、略して。
そうそうそう。うん、横スタ横スタって言ってた。
で、なんかね、もうこれはもう本当に分かんないんですけど、
うん、なんかもうなんか解散コンサートなんだよね。
そうです、だから最後のコンサートだからどうしても行きたいっつって、そうそうそう、もう自分たちの命の危機とかじゃなくて、うん、もうコンサートに間に合わないことに対して、私たちはもうどうすればいいのみたいな。でも諦めちゃダメよみたいなこと言って、おばさんたち、が総出になって一回犯人に立ち向かおうとするっていうシーン謎の手を構えてる人に、
うん、
そしたらまたこれも符号の力ってすごいなっていうのが、
うん、
新幹線の窓の横にそのアイドルの純烈みたいな人たちを連れてきてヘリコプターで、うん、実際そこでコンサートを見せるっていう、
うん
う
ん
で、それで人質にそう銃突きられてたおばちゃんも、キャーっつって、もう、犯人の腕振りほどいて、見に行くし、倒れてたおばちゃんも、多分気絶しただけで起き上がって、キャーっつって。
そうそうそう。
なんかね、胸にね、なんか赤い、 どんどんついてたから、それで撃たれてたのかなと思ったら、多分なんかコサージュ的なものをつけて
た。そう、なんか、はい、鼻的なね、なんか、
うんうんうん、
このおばちゃんたちいる？
そうね。
だからね、
確かにね、
はい、確かにそうでしょ。
うん、そうそうそうそう。
あのね、なんか僕ね、思い出したのがね、2話で、まあ、うん、約3ヶ月前ですよ。
うん、
あの芸人たちがなんか薬の実は運び屋やってたみたいな話だった。
はいはいはい、ありましたね。
その2話で出てきたその芸人が、どう見てもトム・ブラウンだったんですね。
はいはい、長髪と小太りでしたね。
うんうんうん、だからね、多分スタッフの中にね、なんか、ちゃんとふざけたいやつがいるなって思
った。さては、さては。
なるほどね。
さては、なんか、ふざけたエッセンス入れてやついるなっていうのをね、
うんうんうんうん、
3話で確信しました。
確かにね、あのアイドルグループね、呼ぶ必要ないじゃないんだよ、ね。
ないんですよ。もうちょっと人質がその腕振り払う設定とかいろいろあったと思うんですけど、
うん、
なんかふざけたこと入れたがる人がどっかにいます、
うん、でもあのそのアイドル呼ぶのに最後見たらやっぱ4億かかってたよ。
かかってましたね。
わ
だって解散ライブをちょっとストップさせてこっちでヘリで呼んできてるから、
そうそうそうそう、
ゴンドラに乗って歌ってたよ。なんかビルからゴンドラを
乗って あ
高層ビルの中上からね、なんか。
そうそうそうそう。
でも、あのアイドルたち、嫌な顔一つせずやってましたね。
あれはね、うん、学ぶべきところがあった、うん、あれは。
プロでしたね。見て
て。プロだった。うん。うん、
そこじゃないんです
けど
ね。
あのね、あの、我々もそこそこ見方をこじらせてる部分がある
から、ね。そうですね。
確かに。
面白かったです。
いや面白いあれは、うん、やっぱり符号提示は、
はい、
うん、じゃあとりあえずはそんな感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあですね、今期アニメの話は今週、こんな感じなんですけれども、はい、ビーバートはですね、ちょっと好きな八重葉キャラの話をちょっとしてみたいかなと思ってですね、うん、
はい
はい
はい、ビーバートはですね、ちょっと好きな八重葉キャラを語ろうということでやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。好きな八重葉キャラを語ろう。
八重葉。
はい、ということでですね、まあ、シンプルに
2週連続でまるまるキャラのお話です、ね、
まるまるキャラ
です、ね、はいはい、そうですね。まあ今日はちょっとその八重葉のキャラをいろいろ好きなキャラを発表していきたいんですが、はい、でもどうですか八重葉っていうものをそもそもどうでしょう。
僕結構好きですよ。
ああ、なんかそう、俺はね、なんかドイチューが今日あげそうなキャラってなんか
わかるでし
ょ。何キャラか浮かぶ。うん。
やっぱりね、ちっちゃくて元気な子多いじゃないですか。
ね、うん。八重葉はそれについてくるもんでしょ。そういうキャラに。おかしいな、またちょっと入り口が違ってるような気持ちも、
ね。もね、僕もね、ボーイッシュなキャラ好きなんで、ボーイッシュなキャラ、ちょっとたまについてるんですよね。
そうですね、
うん。
結構やっぱ元気な子のちょっとイメージはありますよね。うん、ね、笑った時に、うん、結構大きく口を開けて笑うときにこう覗くみたいな感じが
あった
りするのではないかなと思うんですけれども、はい、じゃあですね、またじゃあじゅんぐりじゅんぐり時間の許す限り行ってみましょうか。
はい、
はい、私なんですけれども、あのね、結構もう一番最初にもう八重葉といえばっていう僕の中であるのが、はい、窓紛のさくら京子ですね。
はいはいはいはい、
はい、あの子はね、まあそのちょっとこうさっき言ったようなちょっとやんちゃな感じもちょっとあって、はい、でなおかつちょっと子供っぽさもあったりするんで、うん、やっぱこう、うん、キャラクター的に八重葉がしっくりくるというかですね。
はい。
うん。で、あとなんか結構リンゴをかじるっていうイメージがあるんですよね。このリンゴ丸々こう、
はいはい、
パリってかじるような、そんな頻繁にはないとは思うんですけれども、結構そういう印象があったんで、何かこう、歯が丈夫的な感じで、イコール八重葉って感じでもないんでしょうけど、
まあね、
はいはいはいはい、
なんか歯のイメージ、あとはなんか割とその最初あのさやかとぶつかった時にやっぱ本当に文字通りこう噛みつくみたいな感じのキャラだったんで、
はいはい、はい、
プチ猛獣的なねイメージで、
うんうんうん、
やっぱそういうのだとなんか歯が、うん、だからちょっと牙のイメージなのかもしれないですけどね、
はいはい、
うん、で結構そのまた二次創作見ていくと、本編とはちょっとまた違った感じで、そのまあいわゆる京子とさやかでアンサヤって呼ばれてる、うんうん、俺の中のベストユリカップリングがあるんですけれども、
うん、
それだとやっぱ結構さやかに懐くっていうか、ちょっと犬属性みたいなとこが、あったりして、それがまたちょっとこう、うんうん、刃が入るのかなっていう感じで。
なるほど。
うん、
なるほど、ね。
まあ、京子は好きですね。なんか本当に。
うんうんうん、
あの子にもなんかご飯おごってあげたくなるタイプの子ですね。なんか。
京子はいいですよね。
うん、なんかもう、意外とだから、うん、おごったりする人に対してすごく懐いてくれそうな、うん、僕のまた二次創作能があるんですけれども、
はい、
ちょっと僕は京子がいいかなと思いますね、
うんうんうん、
なんかね結構好きなエピソードがエピソードっていうか裏のエピソードなんだけど、その設定のなんかね、オーディション段階だと最初イメージはもうちょっと悪い感じの声を想定してたんだって。でもなんか野中愛さんが、
野中さん
ですよね。うん。オーディションで声を当てたときに、あ、うん、なんか、良い子が無理をして悪党らしく振る舞ってるっていうようなイメージの声だったんで、それがなんか、後々の京子のなんか、キャラクター像にもなったような感じがして。だから、いっぱい物食べるから、刃磨いてあげたいみたいなとこありますよね、なんか。
ありますかね。
ありますよねって言われても。
どうでしょうかねってい
う。ほら、収録ズームでやってるじゃないですか。だから、はい、ラジオ聞いてる人は伝わらないかもしれないですけども、君ら同時に顔伏せたの、僕、見逃さな
かったです。伏せたというかね。
うん。
っていう
か、ね、そう。松崎は目を閉じた。うん、腕を組んで目を閉じた。伏せてるよ。顔伏せてたよ、今。角度的には。はい。まあ、そんな感じで僕、まず一人目は京子ですね。
なるほど。
はい。
僕ね、
うん。
まあ、さっき言った、まあ、ちっちゃい子とか結構あるんですけど、でも、パッと浮かんだのが、
うん。
金モザの陽子。
あ、はいはいはい。そっか、あの子も刃
くわえようか。あの子は、なんか、そんなに結構、やっぱり、回を追うごとに、割となんか、面倒見のいいみたいな感じで、そんなになんか、元気っ子っていう、最初の方は結構なんかね、結構元気なキャラで言ってましたけど、うんうんうん、まあ、あとは、もう後半ずっとユリの話なんで、あれ。
言い切るな。
蓋を開けたら。
あんまりなんか刃っぽくないイメージもあるんですけど、京子はね、見た目がめちゃめちゃ好きでね。
あ
ー。エロいし。
エロいとかスタイル割といいんでしたっけ？
そうなんですよ。結構胸大きいんですよね。
ですよね。
うんうんうん、
あの中では、はい。
あの中では結構。で、まあ元気は元気ですし。
で、なんと、
刃のキャラですけど、割とそのなんか、気遣いだったり、面倒見が良かったりとかが、ちょっとなんかいいなっていう。
なんか普通だとあまり、刃、そこに生やさない感じのキャラでもあるよね。
はい、
意外な刃。
なんか刃のキャラってなんか結構なんか自由奔放みたいなイメージがちょっと僕の中であるんですけど。
俺多分生えてないけど、金モザだとなんか一瞬、はい、あれカレンって刃じゃなかったっけ見た
か。あ、確かに。
けど、でも多分カレン違った。うん、俺の勘違いだった。調べたのよ。
はい、
あれ、カレン刃だったよなって、シャーベローと思ったら、あれ違ったわ、みたいな感じだったから。
でも確かに、カレンは刃あるっぽいようなイメージ
っぽいよね。なんかね。
うんうん、
あだから今の人生だから
陽子なんですよね。
うんうんうん。
っていうところで、ちょっとそのギャップにやられた感はありますね。
なるほどね。
はい、
確かに生えてなさそう。
うん。そうなんですよ。確かにカレンの方が生えてそうなんですけど。そこが、なんか、
あれだね、生えてなさそうとか、うん、生えてそうとか言うと、別の属性の話してるみたいな気分にもなってきましたね、今。
アリスは生えてないもんな、絶対。何かね、わかんないですけど、何か言ってませんけどね。
刃ですよ。今日、刃ですから、
ね。刃の話ですからね。
来週やりませんよ、男のごとく中やりませんよ。なるほど、ギャップやえば、
はい、うん、そうですね、陽子
はいはい
ですね、
はい、じゃ あ, 松崎さんいきますか。じゃあ
僕ですかね、じゃあ僕は、はい、だがしかしのさやしですね。
俺絶対言うと思ってた。
そっか、さやしだ。
松崎さんはね、
そう、あのね、原作でね、琴山さんがね、割とギザバを書きがちというか、
あ、
多分好きなんですよね。で、今連載してる夜更かしの歌っていうのも、あの要は吸血鬼の話なんで、
あ、
今出ちゃうし、で、なんかさやしもなんかイラストでなんか口なんか横に広げてイーってしてるイラストなんか見たことあるんですよね。なんかまあ、多分好きなんだろうなっていうのと、
はいはいはい、
そうだね、作者の属あの性癖が透けて見えるみたいな感じではありますな、う
ん、あとね、そのアニメで声やったね、うん、沼倉まなみさんがね、
うん、
やえばキャラ声優なんですよ。
あ、
言ったら、
だってあの子そうだよね、多分松崎が今言おうとしてるのは
どう、響きですか。
ですよね、
アイマスの響きもそうだし、あとね、うん、ラブラボのね、リコっていうのもね、八重葉
生え
て
て、はいはい、あ、うんうん、そっか、リコちゃん八重葉だったな。
リコそうか、そうだ。
だからね、なんかね、八重葉ってイコールあの声が思い浮かぶんですよね。
あ、
見た目もそうですけど、
なるほど。
だってまあ、さやし、まあ、だけというよりはそこの沼倉さんですね。
沼倉さん。
やえば声優。
なるほどね。
なんかね、すごい印象あるんですよ。
なるほど。あ、でもわかるな、なんか、こういう感じ。
で、3人とも全く同じキャラじゃないんですけど、なんか共通点ある感じするじゃないですか。なんか、ちょっとバカっぽくて。
はいはい。
でもまあ、どっちかというと、なんか頭脳派よりも、なんか、体力系が得意そうというか。
考える前に動いちゃう
んだ。
で、なんか恋愛はちょっと奥手っぽそうみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
なるほどね。
そういうイメージはありますね、八重葉キャラ。
沼倉八重葉っていうカテゴリーが出ましたね。ジャンルが。
ヌーさんですね、ヌーさん。はい。
なるほど。了解です。もう一周してみましょうか、じゃあ。
はい。
私、二人目はですね、これは、あれですね。街角魔族のシャミ子。
あー、なるほど。
うん。
うん。で、結構この子は、本当はヘタレなのに、
うん。
なんか、背伸びして強気な感じじゃないですか。
はい、はい。
で、やり込められた時に、要はこれで勝ったと思うなよとか、うんうん、いう捨て台詞をまあ吐くじゃないですか。
はい、はい、はい。
その時に、指をビッと刺してね、相手に。
うんうんうんうん、
でその、これで勝ったと思うなよって口開けた時に、こう、八重葉が覗いてるっていう。
うんうんうんうん、
なんかあれいいなと思うんだよね。
いいっすね、シャミ子いいな。
で、なんかこう、虚勢を張るから口が大きく開いて、八重葉が見えちゃうのかな。
うん
うんうん、だから意外と普段見えないタイプの八重葉かもしれない。
ああ、だから、うん、割と分かれるというか、普段からちょっと口一文字やって、ちょっと端っこ、牙みたいな、
うんうん
うん、出てるタイプと、開いて出るタイプありますよね。
うん、はい、はい、
そうそう。シャミ子は閉じてるときは多分、やれば出てないと思うんだよね。ね、だ
なんか、やられたーって時とかに
見える感じですよ、ね、そうそうそうそうそう。
あ、
うん、なんか恥ずかしいとかなってる時とか、
はいはいはい。
結構、やればだけど、牙っぽく見えるキャラもいるじゃない。両方あったりとかして。はいはい、で、シャミ子はどっちかっていうと魔族だから、もしかしたら牙のイメージかもしんないんだけど。うん、
あ、なるほど。
はい、はい。でもなんかね、なんかでもシャミ子は八重葉っぽい感じがするんだよね。
うん。
なんか俺の中でなんだけど。
うん。
悪魔になりきれてない感じ。
そう。まさにそういう感じ。そういう
感じ。なるほど、
なるほど。なるほどね。
それ、あなた牙のつもりかもしんないですけど、俺から言わせれば刃です
よ。刃ですよ。
なるほどね。はいはい、
まだまだ半人前ですね、みたいな
こと。いいですね。
言いたくなる感じありますね。
いい。
シャミ子久々にね、画像とかいっぱい見たけどね、やっぱ可愛いわ、あの子。
そうですね。ほんと可愛い。
なんであんな、なんだろう、チンチクリンなのにおっぱいでかいのみたいなとこもあるしね。
そんなええもん食うてへんやろうに。
そうそうそうそうそうそう。 いやそうですね、シャミ子はちょっと久々に街角魔族、うん、なんかあのまた通してみたくなりましたね。
うん、いいですね、うん、はい。じゃあ私ね、あ、
はいはい、
日暮らしの里子。
里子ね、
あー、これもちっちゃいとこ出してきましたね。
はい、里子も里子もちっちゃいとこて
ちっちゃい子じゃなくて
ちっちゃいとこ
里子が、うん、八重歯が出るイコール、
うん、
平和パートですよ。
なるほど、
はい、
里子の八重歯が覗いてるうちは
覗いてる時はもう、もう平和なもう楽しい時
何そのもうなんか太陽の象徴みたいな太陽が沈んだ時この世界はみたいな八重歯が見えなくなった時、
まあ、あとはもう泣き叫んでるか目が死んでるかだから里子なんて
本当ですよ。
あ、でも里子の八重歯は可愛いね。
はい、
うん、
里子可愛いから本当もう悲しくなっちゃうんですけど、
いや、うん、だ一番救わないといけないの里子。
そうね、
本当に、うん、でもやっぱみんなで遊んでる時とかにいにいとか言ってる時は結構、うんうん、刃が出る時は、うん、本当嬉しいっていうのでちょっと里子をね、はい、ほらもう画像検索したらもう大体目がほらあの時の目
探し方もあると思う。
なんで探すんだよそれを。
やっぱなんかこう里子幸せとかで検索するとダメですよ気を抜くと気を抜くと目から光が消えるんだ。
そうそうそうそう。
あ、でもさ、里子ってさ、はい、なんか、あの、大きくなったら、強制するような気もしない、はい、刃。
ああ、なるほど。
だからもしかしたらちっちゃい子のうちにしか見れない貴重な刃かもしれないですよ。なんか、あの子の感じだと、ちょっとね、うんうんうん、レディーな感じの子じゃないですか。その言葉遣いとかも、はいはいはい、
言葉遣い
とか、ね、ちょっとそういうのに憧れてるような節はあるから、
はいはいはい、
もしかすると直しちゃうかもしれないですよ。
そうか。まあ、成長したら、治るとかね、
うん、
歯並びも変わってくるかもしれないですもんね。ね、
はい、はい。そうか。今しか見れない。う
ん、最高ですね。
さあ、松崎さん行きましょうか。
はい。はい、どうしようかな。あ、じゃあ、まあ、軽く行きます。ラキスタのミサオです。僕。
ああ、はいはいはいはい。
僕、
はいはい、
ね、多分ね。
だってバーの。
うん、そうです、バですね。
バで、
うん、多分僕八重歯キャラ、あ、この子八重歯生えてて可愛いなと思った多分一番最初なんじゃないかなでもと思いますね。まあもともとラティスタの生徒たちの中で僕ミサオが一番好きなんで。
はあ、うん、なるほどなるほど。
だからああいうなんかだから八重歯イコールなんか。バカというか、
うん、
はいはいはい、
そのイメージがついたの、
バカ元気うるさいの感じですよね。
そうですそうです
うんうんうん、
がなんかミサオからなんかついたかなっていう気しますね。
あーうーん、あー、ミサオの刃もね、
ミサオね、うんうん、確かにそうだな。
うんうんうんうん、
あと調べたら七子先生も刃なんですね。
そうなんですよ、ラキスタ二人いるんですよね刃は。
うん、
うん、七子先生八重歯のイメージなかったけど、でも確かに言われてみればありますよね。
そうそうそう、なんか糸目で八重歯って、あ、もしかしたら、あ、他にそんないないかもしれないですよ。
ちょっと珍しい気しますね、
うん、目が細くてって、うん、あんまりもしかしたらパッと浮かばないですからね。
うん、うん、あ、そっか、そういえばそうか。
なんでちょっとラキスタ、三平さんより先に出すのちょっと躊躇しましたけど。
いやいや、大丈夫です。大丈夫ですよ。しました。そんな、ラキスタみんなのものですから。
出しました。ちょっと躊躇しました。
なるほど。なるほど。じゃあ、時間的にもうちょっと全然いける感じかな。もう一周くらいかな。
さらっとなら
行きますか、ね、もう一周ちょっと軽く行
きましょう、うん。はいはい。じゃあですね、ちょっとなんか小悪魔タイプの刃をちょっと、はい、例えば今期だったら、宇崎ちゃんとか、
はい、
あとまあこれも本気か、俺がいるの、まあ、小町とかは八重歯なんですよ、
はい、
でも俺の中のちょっと小悪魔系八重歯っていうと、ちょっとごめんなさい、性別がちょっとブレますけれども、聖都アポクリファのアストルフォ、
はい、ああ、なるほど、
アストルフォ君、
はい、アストルフォね、
なるほど、なるほど、
あの子はこうちょっとね、 だから、なんかね、いたずらな笑顔みたいなところがあるじゃないですか。
うん、うん。
ちょっとこう、ニヤッとする、ニヤッとなのかな、こう。その時にこう、チラリと覗くイメージがあってですね。
うん、うん、うん。
なんかね、俺のイメージはね、これ、公式でそんなのは全然ないんだけれども、あの人ほら、あの、女装に無頓着じゃないですか。あの、嫌がりもしないし、過度にノリノリでもないし、うん、普通に来てるじゃないですか。
うん。
で、よくあるイラストで、これ多分 FGO の、公式絵から来てると思うんですけど、へそ出しセーラー服あるじゃないですか。
うん。
あの、なんかピンク系のなんか着てる絵を結構見るんですけども。
はい。
あれをなんかスタート託し上げて、俺をからかうときに似合って微笑んだときに刃が見えてほしいっていう、あの、願望的なものがありますね。
もうプレイの話してますなんか。
あれおかしいな。おかしいな。これは、だから両方生えてるパターンですよね。さっきで言うと。
どっちもね。
あ、生えて
る。どっちも生えてるっていう。
はい、はい、はい。
そういう。上も下も生えてるパターン。
そういう生えてるですね。
あ、そういう生えてる。はい。そんな感じの、小悪魔やえば、アストルフォ。
はい、はい、はい。
うん。
じゃあ、これは結構もう正統派やえば、
うん。
だと思うんですけど、
うん、
和田天の日向。
いや、それは僕一番最初来ると思ってましたよ。
はい。これはね、
うん。
あえてちょっと、恥ずかしかったから。
何を？
ちっちゃい子の話とか急にしたら。
もうしてますよ。もう徐々に下げてきゃいいって話でもない
から。徐々に下げていったんですよ。
わからん、バレないように。バレないように。はい、最初、ヨーグちゃんから入って。
そうっすよ。綺麗に下げてたんですよ。
僕ら、ひなたはやっぱザ・ヤエバだよね。
いや、ザ・ヤエバですよね、やっぱ、うん。これはやっぱいいですよね、うん。
それこそやっぱちっちゃい女の子の屈託のない笑顔で。
うん、そうですね。もうほんと無邪気な。
うん、そうそうそうそう。
あ、いいな。悪気のないなんか迷惑のかけ方をするっていう、なんかほんと、ヤエバキャラって感じの、いい感じですよね。テンプレかのような、かわい
い。いいね。ひなた。
ですね。
さあ、じゃあ、松崎さん。
ね、僕、あんまりね、うん、このアニメというか、この漫画の話、あんまりこれでしてないんですけど、
うん、
幽々白書
の、お
ジンですね、僕。
ああ、やればだっけ。あ、そっか。やれば
ですね、確かに。
ジンがね、うん、俺ね、幽々白書の中でね、多分ベスト5入るぐらい好きなんですよ、ジン。
俺もジンめっちゃ好き。
ほうほうほうほう、敵キャラだけど、全然悪いやつじゃないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
割となんか無邪気というか、まあそれこそ無邪気なんですよ、割と。
そうね、
うん、
で、あ、東北なまりなんですけど、
カッペイさんですよね。
そうです、山口カッペイさん。
あ、そっか、カッペイさん、ね、うん、またカッペイさんが当てそうなキャラだもんな。
だからね、だから敵キャラだけど、
うん、
やっぱりそのあのトーナメントってやっぱり敵キャラがやっぱり嫌なやつが多かったというか、あの中でなんか救いになったキャラクターみたいな感じはイメージはあります
ね。
そうね、うんうんうん、ジーンとか。そうですね、
そっか、はい、でも完全に刃だね。なんか
そうですね、
なんかね、
はい、閉じて
ても出るみたいな。にって笑った、そうそう、にって笑ったとこでも、うん、あれちゃんと刃として書いてますね、これは、うん、原作絵ですけれども。うん、
そうですね、はい。
なるほどね。
かっこいいしな。
かっこいい。
そっか、うん、結構昔もいるんだな。
そうですね。なるほどね。
かっこいいとかわいい、もうなんか、両立
してる。そうね、あるある、
うん。また最近ちょっとさ、肌色刃みたいな新しい、なんか、刃出てきてるよね。
今ね、ね、はいはい。
それこそ、宇崎ちゃんとかもそうだったのか
な。宇崎ちゃんもそうですよね。
ゆるキャンの犬山葵とかも、
うん、
そうだったなと。まあ、刃もね、どんどん。進化してるような感じになってますから ね。今後ともちょっとまた刃キャラ出てきたらいろいろ注目していきたいと思います。
はい。
はい。ということで、今回 B パートは、好きな刃キャラを語ろうをやってみました。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。ということで、またツイッター読んでいきましょう。今回メールもありますね。
お。
はい。じゃあツイッターから、はい、ゆうくんかわいいしか言わなくなった三平さん。またまたと思ってググった、うん、ありだ二次元マジック。
お
う、
あ、
ほらね、 ほら、はいはいはい、やっぱり、
これは調べたら
ね、ナンバー24ですよ。はいはいはい。ゆうくん、かわいいからね。
また、ミキラさんが好きそうなかわいいさですね。
そう、で、また CV があの村瀬さんなのよ。
そうですね。
村瀬さんは、ね。もう大好きなやつや。
そうそうそうそう。躊躇なく、そうそうそうそうって言ったけど。
これはかわいいわ。
2020年に弁蔵さんの名前が出てくるとは思いませんでした。改めて考えるとやばいのってありますよね。はい、カードキャプターさくらの寺田先生とリカちゃん、かっこ小学4年生が付き合ってる設定とか、
やばいな。
すごいなと思っていました。
いや、カードキャプターはね、あの割と全編攻めてましたもんね、その辺の。
うんうん、
ただまあ、弁蔵さんですね。
まあ、弁蔵さんはね、弁蔵さんは強いですよ、改めて。
うん
うん、さあ、そして、いやいや、まさか大野さんからの突然の弁蔵さん問題。これ絶対、これ絶対次のくじ引き企画に弁蔵さん大量発生しちゃいますね。
ああ、絶対入るな。
弁蔵ライアンはちょっとかなり急上昇して
きますね。来ますね、ますね、これは。
次回。
嫌だな、隣の席になったら。
ね、六郎ですよ。六郎。
だってもう、さん付けで呼ばないといけないしさ。なんか六郎も
同じファン
とかだったらもう嫌だよ。
うわぁ、いいね。まあ、そして、好きなおじさんキャラを飾ろうの話来てますね。
はいはいはい。
ウォルコット中佐の元ネタがおひょいさんだったとは知らなかったな。
ああ、ね。
いや、俺も知らなかったから、結構知らない人多かったんじゃないですかね。
ねえ。
うん。さあ、そして、カウボーイビバップのジェットブラックが好きです。ハードな過去を持ちながら、それを表に出さないタフガイですが、趣味が、そうだったな。調理の際はエプロンをしていたり、ギャップ萌えも完備。うん、石塚雲翔さんの名演も印象的な良いキャラです。
うん、
やっぱ筋肉のイメージってあるから、おじさんっていうイメージになかなか結びつかなかったですけど、
確
かにおじさんだ。
あ、ね、まあそうだよね、
うん。
ちゃんとハゲてたりもしましたからね、ジェットは、いわゆる。
そうですね。
うん、波平さんと近い髪型ではあるんですよ。上にピョンってないだけで。
確かに。
いわゆるこう後頭部から横にかけてある感じの。うん。だから、でもあれでかっこいいからね。
そう。
かっこいいっすね。
そう。だからハゲは怖くないんですよ、皆さん。安心してハゲてください。大丈夫ですから。
そうです。
はい。最新回、好きなおじさんキャラ特集。ハガレンのアームストロング少佐かな。おぉ。
ハガレンか。
と思ったら、調べたらこの人、うん、35歳だったと。意外と若かった
ですね。あの若手じゃん。
ね、
あの見た目で優しすぎる性格なのが良いですね。あと、荒川博夢先生の描くおっさんと筋肉は芸術。うん。あの人は銀のサジもそうだったけど、おっさん描くの上手いからね。
うん。
金のサジでこのアームストロング少佐とかなり、多分セルフパロディ的な感じで、ほとんどそっくりな、トドキ先生というキャラが出てきましたけどね。
うん、
やっぱ、荒川先生的にも、ちょっと好きなタイプのデザインだったんじゃないですかね。
なるほど、なるほど、
うん。
さあ、そしてこの方はですね、好きなおじさんキャラを語ろうから、ちょっと派生した感じでですね、
はい、
キララアニメ三大おじいちゃんキャラを挙げてみる。
ほう、
山吹高校の校長、ひだまりスケッチ、うん、ティッピー、ご注文はうさぎですか、まあ、ビジュアルはあれ動物か、シマリンのおじいちゃん、ゆるキャン。
あれはかっこいい。
ね、かっこいいね。キララアニメで男キャラが出てくるのは少ないので、おじいちゃん。うん、なるほど、なるほど。
うん。
うん。
いや、日だまりのね、校長はね、いいキャラしてんすよね。
いいキャラだよね。あれででもなんか、あ、長さんってすごいなってなんか。
うん、思いました、
ね。そうだよね。割と、長さんがちょっとその深夜アニメに進出したのって多分、
そうですね。声優として指揮したのは日だまりだと思います、
うん、
僕は。
そうだよね。俺もそんな感じがあるな。はい、あの感じの声、うん。うん。さあ、そして、好きなおじさんキャラの話のはずが、完全にディスられて終わったライアン。これも不備。
しょうがない。あいつが悪い。
しょうがない。ライアンが悪い。
やだよ。
シャミ子が言われる。
シャミ子が悪いんだよ。
だってライアンが悪いんだよ。
やだな、くじ引きでライアンと同じパーティーにとかされたら。やだな。
今度ドラクエの パーティーやってみる。馬車も含め、
いいね、
馬車の中も含め。
あ、
はいはい、
あ、ちょっとくじ引きでやってみようか。
馬車の中ならいいですよ、ライアン。
あの、あれ馬車全部で8人くらいだっけ？
トータル8人ですね。外4馬車の中に。
外4馬車
だよね。ちょっとそれでやってみたりもしましょうか。なんかの機会。まあ次回でもいいですしね。
はい、あ、いいですね。
了解です。はい、ライアン4人とか入ってきたらどうする？
どういうこと？
回復できないっすよ。
ライアンかぶっちゃって。
魔法使えねえのに。
さあ、2020年、鬼のようにいじられる、ドラクエ4ライアンとキテレツ大百科弁当さん。この話が聞けるのは二次祭だけ。そりゃそうだよね。他で、他で話さないよね、うん、今。
話せないよ。
ピンクのノースリーブに半ズボン。もうそういう面白い人にしか見えなくなった。
ピン芸人やもん。
エンタの神様出てるでしょ。
ザジーのイメージが今、すごく浮かんだんだけど。あ、ドラクエの話は一回まとまった時間を設けてやっていただきたいですね。ファミコン時代の話や4コマ劇場を含む周辺の話聞きたいです。ドラクエ話もなんかちょっとタイミング見てしたいね、なんか。
そうですね、確かに。
そうですね、僕がドラクエ派だったんで、FF があんまり喋れないので。
ああ、なるほど。
ドラクエの方がありがたいかな。
俺もまさにそっちだわ、ドラクエだわ。うんうんうん、なんかそうね、これはちょっと、それこそ前の、なんだっけ、あの、井戸端会議みたいなのでも。がっつりや
ってもいいけどね。ゲーム特集みたいな。
うん。ああ、まさに。うん。そんな感じで。はいはい、ゲーム縛りで。さあ、あ、アニメ実況の感想もありますね。アニメ実況、はい、バラカモン8話。虫触れなくなるのよくわかる。セリが突進してくると逃げ惑ってしまう。でも、ヘラクレス、うん、まあ、カブトですね。ヘラクレスオオカブトムシはもう少し慎重に扱うかな。はいはい、子役が子供役してるのは、アマアマとイナズマも好きでした。
あー、そっか、そっか。
バラカモンアニメ実況で見たけどよかったね。
よかったですね。
なる、かわいかった。
っぱ、うん、
さあ、そしてこちらメールですね。久々に来ました。二次祭ネーム、朝さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。本日は私と同じ昭和40年代生まれの三平さんに同感してもらいたい話がありましてメールいたしました。というのも、先日声優の、富田美優さんがラジオでお父様の話をされていたのですが、うん、どうやら富田さんのお父さんは40代なんだそうです、我々の世代からするとあのキャラの年齢を超えちゃったよとか好きな声優さんがみんな年下というのはあるあるネタですが、そこに好きな声優さんのお父さんすら年下というのも追加されたみたいです、うん、これは私刺さりますな。刺さると。そっか、そうなってくるよね。
だってイベントで会いましたもんね。
あったあった。
隣の吸血鬼さんのイベントでね。
そうだそうだそうだ。そっか、下手したら俺お父さんともしかすると同い年だったり。いやでも40代ってことは、年下の可能性もあったりするわけか。
うん、もしかしたら。
下手したらね。
俺46だから可能性はあるよね。
ありますあります。
どうしよう。なんだな。早く君たちも追いついてよ。
どういう無理だわ。まあまあよ、もう。でも、僕も来年
の扉
ですから。はい。
もう、ほんと、コールドスリープでもしようかな。
いやー、起きたね。
二人が年上になってる世界がいいよ。まあ、そんな感じでですね。じゃあ、そんな感じで、8月14日金曜日、先ほども言いましたけれども、はい、二次元再大社の夜、ライブストリームボリューム3、生配信。20時から22時まで。そしてタイムシフトをすると1週間視聴が可能になりますよっていうことなので、ぜひぜひ皆さんタイムシフト予約お願いします。
お願いします。
そして、こちらは特別にノート、もうあの二次祭のノートがあって、そこから投げ銭もできますので、ぜひぜひ、まあ、我々のお酒代をですね、カンパしていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そして、さっき言ってた、ニコニコチャンネルでは二次元再大社の夜のアニメ実況という、アニメの実況をする、まあ、ネットテレビ的なことをやっております配信番組ですね。こちら月額550円なので、で、動画更新は基本月に2本あるし、たまには3本以上やったりすることもありますのでですね、うん、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合は基本的にはお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題を本当に本当にバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第241回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
でした。はい、OK でーす。そうね、配信も近いし、でもなんかドラクエやろうか、あの馬車、くじ引き馬車。
配信でやっても良さそうな気もしますけどね。
生配信でやりましょうか。
はい。ね、うん、いいと思います。
ちょうど、そうですね、企画まだ固めてる最中だったんで。
うん。
そうね、ちょうど8人くらい入れるし、この間の野球みたいな感じで。
なんかパーティー組むっていう
感じ。ね、そうね。うんうんうん。はい、あ、じゃあちょっとこれは、いいですね。
やりましょう、やりましょう。
ツイッターの書き込みから話広がって。
ねえ、
う
ん、ありがたい。
うん。
じゃあ、ボスもその時決めましょうか。
いいね。
誰を倒しに行くか。
任せじゃない、また。
どうせね。
まあ、ここでシャミ子とか来てほしいな。
ああ、いいですね。うわ
なんで私が、みたいな。今から楽しみですな。
ねえ。